高田剛と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え。
はい、よろしくお願いします。
スマッパギスカリアン、これスマッパギスカリアンは今日これ、ね、あのインドネシア語やね、マレーシア語でもあるんだけど、マレー語でもあるんだけど、
マレー語でもある
んだけど、マレー語とインドネシア語は実は同じでとこもね。
あ、そうなん
ですね。非常に簡単、世界で一番簡単な言語の一つよね。
簡単というのはどういう、
例えば、例えばさ、あの年のお兄さんとかの場合さ、カカックラキラキとかさ、なんか2個つなげたら多いとか、そういうの
がある
ラキラキ、
ちょっと楽しい
そう、そういう感じの言語で、多い時は2個単語つなげるとかさ、
ね、オッパーとかわかるんですよね。
オッパーの韓国語のオッパーのおっぱい吸いたいみたいなあ、そんな女の子いいね。でもね、オッパーのおっぱい吸いたい女の子、
もうなんか冒頭から無理やり
ね
じ込
みます。はいはいはいはい、ね、今日日中ですね、
あったかいですね。
そうね、日本あったかいね、これね。
25度か6度、
やばい。うちね、あの商品かぼちゃを売ってるんですけど、はいはい、あんまり高くなるとかぼちゃが痛み出すんでね。
あ、何度ぐらいがいいんですか。
12度。
12度、
かぼちゃ12度がいい。
もう冬ぐらいですね。
そうね。だから本当はあの冷蔵庫でさ、あの野菜室ってあげるか、
はいはい、
あれやっぱりやっぱ素晴らしくて、やっぱ長持ちさせるね、コツやね。
あれはやっぱあれですか、その向こうからこっちに輸入してくるときって、その冷やしながら持ってくるんです
か。冷蔵この間問題だったけど、
はいはい、
冷蔵コンテナで来るわけやねんけど、この間さ、冷蔵コンテナさ、あのどっかでプラグが抜け取ってさ、
あららら、
大変だよ。ならカボチャコンテナだから、よく道で買ってしてるコンテナあるやんか、はいはい、あれの中のカボチャが全部腐るの分かる。ゆでカボチャが一気に到着
する。大量ですよね。
大量のゆでカボチャをね。
それって誰が責任。
私
そうなんですか。
私、いや、向こうに責任ある。でも船会社が責任やね、
はいはい、
船会社が責任あって、はい、それから今からこうあの話し合いをしなきゃいけないんだけど、ああ、それカボチャはもう僕ら生鮮食品で難しくて、うん、今腐ってるわけや。
ああ、そうです。
これ話し合ったら大変なんだわけ。どんどん腐るし、
喋ってる場合じゃない、
喋ってる場合じゃないとにかく腐らす、何とかしなきゃみたいなのは僕の得意分野なんです、実は。
あれってね、まあ、そういう腐る危険とかあるわけじゃない、
はい、
そういう保険とかも入ってる。
あの、ね、日本の、じゃあこの皆さんね、リスナーの皆さんお教えしていきましょう、はい、あのね、じゃあ PL 保険っていうのがあるんだよ。
PL 保険、
うん、プロダクトライアビリティローっていうのがあって、
はいはい、
日本語に直すと製造物責任者保険っていう。
パーフェクトリバティ
では、違う、それもう嫌なこと言うたら気はないいやさ、あいつすごいな、 PL のくせにさ、今さらな、薬物やって大丈夫なのかな、
まだグレー
競争はない。あ、そうか、そうか、そうか、あ、そうか、競争はな、ほんまに大丈夫かいな、
ほんま、
あ、ほんで PL 保険って何かっていうと、そういう時にあの政府さん守ってくれる保険があるわけ。
あるんですね。
例えば、お酒を飲みました、うん、でお酒を飲んだ時にお酒になんか、あのなんかお酒が例えば傷んでたとして、お酒お腹痛くなりました、はい、これ PL 保険の対象なわけや。で、保険入ってればカバーしてくれるんだけども、
はい、
輸入の食品に関してこれがないね
ん。
だって日本の食品じゃないから責任の被りはない、日本政府も、
あ、まあ、向こう
日本の保険さんも。
そうですね。
やろ、というか向こうの海外の方で輸出 PL 保険ってなって向こうが入っていくべきなんやけど、うん、これややこしくってさ、
はい、
保険会社からしたらさ、うん、あの多分、うん、コンテナのプラグを向けてたのは、うん、生鮮の責任じゃないやろ。
そうですね。
ここ難しい
よ。それはまあまあ、あの、ミスですよね。
そうやろ、で、そういう時にもうタックので、カルロスタックの出番なわけ。な、これを本当の原因をちゃんと、皆さんの仲間をみんなちゃんとテーブルにつかして、責任追及して、どこに責任があったから、あんたこんだけ持ってくださいよっていうのはカルロスタックの一つの仕事だけよ。
あ、そんなことしてあるんです
か。あ、それ大丈夫や、ほんまの。
やります、
ね。カルロスタックこれやって日本で一人よ。で、で、その時にさ、同時にさ、荷物はどんどん腐っていくわけよ。
はいはい。
これまたカルロスタックの出番や。いかにクイックにこのさ、腐ったやつをさ、なんとかするかっていうのが。
どう裁くかですよ、
ね。正解。で、これをやってるのは今日本カルロスタック一人よ。
うんうんうん、
というのがカルロスタックの本業なわけね。
タックもあれですね、その、うん、なんかいろんな話聞くといろんな窮地を体験してきてます、ね。
窮地だけよ、もうほんま。常に窮地をこう出して今のこう、至ってるわけね。
なんか前聞くとね、
うんうん、
その、香港で働いてあった時ですか。
あ、香港で会社やってた時期ね。
もう暴動に巻き込まれた。
あ、そうそうそう。あれよ、暴動は結構巻き込まれるよ、俺。
結構。
結構巻き込まれる、暴動。
そんな頻度で。
うん。うん、いろんな国の暴動に巻き込まれるよ。
今はいくつぐらい？
ね、6つ、7つぐらいかな。いや、いろんな国ではあんのよ。みんな、今最近の人は皆さんね、あの、平和で、ウクライナぐらいで大変なぐらいの感じでおるやんか、うん、昔はあちこちでこう、事件が起きてましたから。
日本に住んでるとあんまりね、そういう
感じない
の？ないんですけれど、
うん、
どこが一番大変ですか？
僕はね、実は香港で会社やるのは1997年なんですけど、うん、この頃は東南アジアあちこち飛び回ってた時で、はい、リスナーの方でさ、僕らの年の人は知ってると思うねんけど、うん、その97年ってアジア通貨危機っていうのがあった時期で、
ほうほうほう、
で、アジアのいろんな国でさ、うん、突然自分の国のお金がさ、 今日の1万円が100円になってしまうね。明日起きたら。わかる？
それはなんでそうな
るんですか？あのさ、そのタイから始まんねんけど、はい、あの、その時のタイの、タイの景気がめっちゃ良くて、うん、それがバブルなんや。
あ、バブル。
一挙に崩壊するんや。
膨らんだもんはもう。
ボーンと来るわけや。
パーンとなる。
そう。その時に、はいはい、やっぱり日本人っておとなしくてさ、バブルが崩壊した時に、日本人暴動起きへんかったやろ。
起きないですね。
な、うん、あの時、銃銭問題とかあってさ、あれ90年やねんけど、はいはい、銃銭に税金バーッつぎ込んで、俺の金で行くんやけど、うん、暴動起きへんやろ、うん。他の国はちゃうねや。
あ、日本じゃちょっとその大人すぎるというか
日本人って偉いよな
平和すぎる
んです日本人って偉いよ、うん、その我々偉いよなで向こうはちゃんタイでもそうやし特に俺がその時タイでも香港でも、うん、インドネシアでも仕事してたけど、はい、一番すごかったインドネシアやな
どんな目に遭いました
それはねインドネシアで実はタイから始まって、はい、これってこの通貨機すごい面白くてタイで始まった病気がだんだん他の国にこう移っていくの
あ伝染病みたいな
伝染病になってんの、ね、でタイで収束したと思ったら次にマレーシアで始まったりとか、うん、香港で始まったりとか、うん韓国にも行くんやね。韓国もその時大変なことなんだけど。で、インドネシアにも波及するわけよ。
ほうほう
で、インドネシアに波及した時に、うん、インドネシアっていうのは、まあ、そういう国なんやけども、はい、当時はスハルトって大統領がおって、うん、そいつがもうほぼ、独裁なんかや、
はいはい、
スハルト絶対、お札も、生きてる自分で、生きてる自分が一番高いルフィの肖像画なわけ。
日本で言うと一万円札にその人が、ね。
そうそう、いい、安倍晋三みたいな感じなんやけど、
すごいです
ね、そうやインドネシア当時にインドネシアだけど、今もスハルトの肖像じゃないんだけど、はいで、そんな国やから、もう一般市民のさ、もう不満はいっぱいやねんけど、そのさ、何が困ってて、明日のさ、うん、お米も買えなくなるわけ、突然。通貨危機で。で、みんな、暴動がさ、あいつが悪いってなった時にさ、うん、インドネシアってさ、インドネシア経済って面白くて、5% の中国系の連中が、経済の 95% 握ってるの、実は。
そうなんです。
インドネシア政府だってね。で、その時にさ、金持ちが悪いのあるやん、当然。
うん、
昔日本で米騒動みたいな感じじゃん、あれ韓国で言うと。で、米騒動やねんけども、うん、その時にジャカルタ、俺たちジャカルタおったけどな、
はい。
その時にさ、悪いってなった時にさ、うん、あいつは中国人が悪いってなった時に、うん、俺顔見てさ、どっちと思う
ちょっと判断つ
く。いや、俺は、インドネシア人といえばインドネシア人な顔してて感動すって。
まあ。
でも、色が黒くないねん、俺。
まあ面白いです、ね。
これ難しいやろ、判断。ほんで、俺、機械のなく道で、お前どっちやって言ったら、オランジパンって言うけど、もうオランジパンって分かってんやん、オランジパン日本人って言うんだけど、オランジパンがなんでこんなこと思うんだよ。だって、お前中国人オランチなやろとかなったわけよ、俺。ボコボコされんだよ、俺。
もう興奮してますから、
ね。もう、そらもう、道の真ん中でさ、もう、その、車のガラスは割られる。バイクはもう、投げ捨てられる。女の子はどつかれるみたいな状況の中で、俺も命からかな。走って逃げない、もう、バスも乗せてくれへんし。
それでもまあ、ちょっと多少の被害があったわけです
よ。ボコボコされたよ。ボコボコされたけど、命からから帰って、みんな、その時、中国人の人はみんなさ、お金持ちだったんで、はいはい、隣のバリ島に逃げたりとかな。
その5%って言われる人が、いわゆる華僑です
か？そうそう、華僑、華人。そう、中国で、そう。大変。で、僕も、その人は取りしたわけよ。
はいはいはい。
普通のインドネシア人はさ、もう昼は寝るわな。もう一日5回お祈りしなあかんし、忙しい人たちだから。忙しい方たちなんで、めちゃめちゃ痛いんだけど、はい、経済やっぱりカシンってすごくて、
はいはいはい、
もうそらもうだってね、お金大好きな人たちだったから、仕事も僕らその人でやってたんやけど、それがさ、もう、日も立ち向かう状況だって、ガラガラ逃げましたね、私あの時。
このね、まあ、うん、日本に住んでると、中国と日本って、まあ、上は敵対みたいな感じ多いじゃないですか。
はいはいはい。
でも、タクの話聞いてると、その商売上、家計の人とすごい仲良くされ
てる。仲良くしてますね、私。
どんなノリなんですか？
あのね、うん、いい人たちです。
ちょっと具体的に。
食いとなくでお金が好きな人たち。
結構欲望に忠実。
忠実やな
ぁ。じゃあもう寝ずに働くとかそんな感じ。
全然、すごかったのは、東京の話やねんけど、はい、東京でさ、この人は中華料理屋さんやってはらやんねんけど、うん、旦那さんは確か日本人やったと思うな、ご主人日本人やねんけど、はい、奥さん中華料理屋さんか、初めて時なんかさ、旦那さんは日本人やからさ、家帰ってくるとさ、奥さん帰らはらへんねん。店で寝はんねん。
すごいですね。
そういうことで、家いらんって言うね。で、賢いやろ？俺もそう教えてたけど、僕も実は。家なんか買ってる場合じゃないねんよ。飲食店オープンさせたら。家なんか買ってる場合じゃ仕込みあるし、次の日の。なほんで、今日買ったらテーブルで寝るやんって奥さん言うわけや。
すごい。
でも、この感覚やねんって。
だから儲けられるんですね。
そう、だからインドネシア人の人、インドネシア人ってか、その時、暴動の時に、ふんまんやりたくなかったわけや。
は
あ、お前らに金持ちない。でも、その構造があるから、
実際そのもう寝る間も惜しいんで
働いてある。
タックも昔はそういう時代があったん
ですか？僕は香港で会社やってるあの感覚分かるのよ。家帰らないという。
それは結構楽しい感じなんですか？
だってお金好きやったから、ほら。ってなるんや、これ、ほら。
まあその実際働いただけ対価があった。それはやっぱりね、頑張りますもん
ね。そうよね。今の僕の仲いいさ、お友達の、ね、女の子で東京行った男もさ、やっぱりガリガリ働いたもんな。